おはようございます。私は青鳥の家本部講師の大前和彦です。第2回目の本日は、前青鳥の家総裁谷口青鳥先生が監修された人生の扉を開く第4週をテキストに、親切の生活を生きるというテーマで話をさせていただきます。さて、私が中学生の時に合宿して青鳥の家の教えを学び、実践する集いである青鳥の家中学生連生会に参加していた頃は、ちょうど全国各地に青鳥の家の中学生のグループであるジュニア友の会がポツポツと結成され始めている時代でした。私が住んでいた福岡県大牟田市でも、私が中学2年生の8月に大牟田ジュニア友の会が結成され、3年生の方が会長に選出されました。大牟田ジュニア友の会が結成されたその年の暮れ、青鳥の家の高校生のグループである青鳥の家高校生連盟の大牟田市の委員長を務めていた M さんから電話がかかってきて、突然、大前君、君に大牟田ジュニア友の会の会長になってもらいたいと言われたのです。私は、夏に会長が決まったばかりではないですか、と言いますと、M さんは、彼は中学3年生なので受験勉強がある。だから君がその次を引き受けてもらいたいとおっしゃるのです。私はとても驚きました。なぜなら私は、中学生連生会には毎回参加していたのですが、いつも一番後ろに座り、できる限り目立たないようにしていたからです。その私が、どうしてジュニア友の会の会長に選ばれるのだろうと思ったのです。しかし、これまでの経験から、断っても何度も説得に来られることが予想されました。それで私は、はい、わかりましたと答えて、大牟田ジュニア友の会の会長というお役を引き受けることにしたのです。そして心の中では、1年間何もせずに過ごして、次の人に会長を譲ることにしようと決意をしていたのでした。ところが、そうは問屋が下ろしてはくれませんでした。それから、毎週末になると、高校生の M さんと S さんから、明日午後1時に、青鳥の家大牟田道場に集合と連絡が入ってくるのです。会長を引き受けた建前上、行かざるを得ません。私は重たい足取りで自転車をこぎ、青鳥の家大牟田道場に向かったのでした。ところが、暗い気持ちで通っていたのが、毎週毎週通っているうちに、楽しいことも辛いことも、何でも打ち解けて話せる3名の仲間ができ、ジュニア友の会に行くことがだんだんと楽しくなってきたのです。そうしているうちに、私を含めた4名の大牟田ジュニア友の会の仲間で、夢を語るようになっていきました。それは、青鳥の家の教えを大牟田市に住む多くの中学生に伝え、大牟田市内にジュニア友の会を5つ作ろうという夢でした。そしてこの夢を実現するためには、1つのジュニア友の会に10名の会員が必要だろうと考え、合計して50名の会員を作ろうと決意し、そのために夏休みに開催される中学生連生会に50名集めようという目標を立てたのでした。本日のテキスト、谷口青鳥先生ご監修、人生の扉を開く第4週の144ページには、次のように書かれています。朗読をいたします。夢を描け、未来はすでにあなたの中にある。宇宙のありとあらゆるものはすべて想念によって現れてきたものである。我々が心の中に夢を描き、我々がこれから持ちたいと思うところのものの設計、輪郭、構図等を心に描くならば、それがやがて我々を動かすところの具体的原動力となって、ついにはこの現象世界にその事物を実現するに至るのである。朗読を終わります。普通、夢というものは、遠く遥か彼方に存在するもので、なかなか実現できるものではないと 考えがちですが、ここでは夢を描け、未来はすでにあなたの中にあると教えられているのです。さて、着眼対極、着手消極という言葉があります。物事を大きな視点から見て、小さなことから実践するという意味です。そういう言葉を中学生であった私たちが知っている由もありませんが、中学生連成会に50名を集め、大牟田市内に5つのジュニア友の会を作るという大きな夢を実現するためには、小さなことから始めることが大切だと考え、実践することを3つ決めたのです。1つ目は、毎週日曜日の早朝に、当時中学生を対象に作られていた月刊誌理想世界ジュニア版に、大牟田ジュニア友の会の行事案内を挟んで、各家々のポストに投函していくポスト愛行を実践しました。2つ目は、そのポスト愛行が終了した後、JR 大牟田駅に集合して、駅の清掃奉仕を行いました。この清掃奉仕は、高校を卒業して、大学進学のために大牟田を離れるまで、悪天候の時を除いては、ほぼ毎週実践しました。中学校を卒業するときには、大牟田駅の駅長から中学校へ感謝状が届き、感激の面持ちをした担任の先生からそれを受け取ったことを覚えています。三つ目は、清掃奉仕終了後、一旦自宅に帰って用事を済ませ、午後に大牟田道場に集まって、青鳥の絵の聖典や月刊誌をテキストに、真理を学ぶ集いである私有会を開催しました。最初は余命から始まった私有会も、毎週毎週開催を重ねていくうちに、5名、6名、7名と増え始め、10名くらい集まるようになっていきました。そして8月下旬に開催される中学生連成会に向けて、夏休みの最初から毎日、連成会対象者の家を訪問し、中学生連成会への参加を進めました。それはかつて、聖光連の S さんが、連成会参加を進めに来て、私に断られても、何度も何度も尋ねてくださったように、断られても、断られても、5回も、6回も、7回も訪問を続けて、連成会への参加を進めたのです。そうして迎えた中学生連成会。目標の50名には到達しませんでしたが、36名の中学生が参加してくれました。中には何度も断った末に、とうとう根負けをして、いやいやながら参加してくれた人もいました。その人が楽しそうに連成会に参加している様子を見たときには、諦めずに誘って、本当に良かったと思いました。そしてこの連成会の中で、大牟田市内にジュニア友の会を5つ作るという、私たちの夢が実現したのでした。今振り返って考えてみると、当時の経験から2つのことを教えられたように思います。一つは、人間、神の子、無限力だから、やればできるということ。もう一つは、その無限力は、人のために尽くした時に出てくるということです。今回のテキストではありませんが、青鳥の絵白鳩会総裁、谷口淳子先生のご著書、突然の恋の中に、長い橋の例えと題して、天国と地獄に関する興味深い話が紹介されています。一部省略して朗読させていただきます。天国と地獄というのは別々の場所ではないというのだ。そこでは人々は食事をするときには、とても長い箸を与えられる。ご馳走はたくさん並べられるが、長い箸でないと届かないところに置かれているのである。長い箸だから、ご馳走をつまむことはできても、自分の口に入れることができない。ところが、地獄の住人は、その長い箸で自分の口にご馳走を入れることしか考えられないので、必死になって口に入れようとするのだが、箸が長すぎて食べることができない。ご馳走は皆落ちてしまい、目の前にあるのに、上の苦しみを味わうというのである。一方、天国の住人は、長い箸でつまんだご馳走を、自分の周りの人に食べさせてあげる。長い箸はお互いに与え合うのに好都合なのである。 だから皆美味しい食事をお腹いっぱい食べることができるというのである。天国や地獄というのは、空の上や十万億度の彼方に空間的に存在する場所ではなくて、人間の心によって作られる世界であるということが、とてもわかりやすく示されている話だ。天国は、私たちが自分のことよりも人に何をしてあげるかを優先したときに、今ここに実現する世界なのだった。朗読を終わります。自分の幸福ばかり追い求めているのではなく、人の幸福のために尽くしたとき、その人が喜んでくれることで自分に幸福が2倍になって返ってくる。人のためにと思ったことが、実は自分に内在する無限の神聖仏性を引き出すことになるのです。本日のテキスト、谷口清張先生ご監修、人生の扉を開く第4週の110ページには次のように書かれています。朗読いたします。与えること大きものは、刈り取ることの大きものだ。我々は広い心を持って、まだまだ人に多くを与えることを知らねばならぬ。まだまだ多くの親切を人に与えよ。まだまだ多くの賞賛を人に与えよ。与えること大きものは、刈り取ること大きものだ。その刈り入れは天から来るのだ。与えること多ければ、天の与えたも賜物の通路も大きいのだ。朗読を終わります。親切という字は、普通は親を切ると書きますが、成長の絵では、深いという字に切ると書きます。それは、一切の生みの親である神様は、その子である万物を幸福にしたいと願われている。その神様の深く切なる思いを実行するのが親切であるということであり、その実行によって内在する無限の力が現れてくることになるのです。時間が参りましたので、本日はこれで終わらせていただきます。